テニスストーリー。毎月第1週第3週のこの時間は、県内に6店あるインドアテニススクールのセンティアからコーチにお越しいただいて、テニスの楽しさをお話しいただいています。ソーミョンコーチです。
どうも、
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、
いや今日はもう皆さんスタッフが、今日アベマスクならぬ広川マスクですか。
いや違います、タイガーマスク。
タイガーマスク、
虎の ね、
はいはい、我々もやっぱり
虎年ですから。
そうですね、虎年ですもんね、うん、まあそんなわけで今日はね、タイガーマスクといえば、あのスポコンアニメの
大好きでした、小さい頃よく見てました。覆面世界一決定戦とかね、
はいはいはいはい、
あそういえば、あごめんなさい、ちょっと話ずれましたけども、はい、覆面といえば、はい、日本で初めて覆面をした後、
ストロング小林さん、
ね、亡
くなられましたね。仮面、仮面太郎とかっていう、
覆面太郎、
覆面太郎ですね、覆、はい、面太郎という名前で、う
ん、アメリカでね、やってらっしゃったんですね。
日本人として初めて覆面をつけてレスリングしたという、うん、まあ、全然かなりマニアな話になりましたけど、12月の30日に亡くなられたということでね、はい、まあそんなわけでね、タイガーマスクといえば、はい、あの僕らの時代でいうと、僕ら少年僕らっていう雑誌が昔あったんですよ、うん、そこに連載されてたね、うん、今となったらもうなんだかすごい話ですね、個人ね、いやちびっこハウス、
ちびっこハウス ね、
はい、あと虎の穴なるスパルタなね、
すごかった
ね。今考えたら全部アウトですけどもね、なんかねまあそんなプロレスをね、もう大事にしたあの時の漫画タイガーマスクというのもありましたけど、はい、同じ時代にやっぱり明日の女王、これはボクシングでしたけども ね、やはりやっぱりね、これ同じ時代に少年マガジンでね、うん、やってて、これにもやっぱすごい話が出ます。ドヤ街、アルチューのボクサー、丹下断平、これもかなりアウトな言葉ばっかりできますよね。
うん、
いやでもともとね、これね、明日の女王っていうのはタイトルは、その梶原一騎さんっていう方が原作だったんですけど、はいはい、初めのタイトルの段階で、その明日のジョーじゃなかったらしいんですね。
そうなんですか。
左のジョー、もしくは一発屋ジョーとかいろんな話があったんですけども、最終的にね、この明日のジョーっていうね、うん、千葉哲也さんが決めたっていうんでね、はい、もうこれはやっぱり明日のジョーじゃないかっこいいですよね、一発屋ジョーなんとかね、
まあ、一発屋ジョ
ー、うん、ここでもやっぱり今一発屋さんはほら、
はい、
あのギャグが一発屋みたいに言われてますよね。
でここの時でもやっぱり覚えてらっしゃるかもしれませんけど、このあの白木陽子さんなるお嬢さんがね、はい、出てきてね、
はい、
力士徹というね、まあ、ここでもやっぱりなんか、貧しさとお金持ちのなんかね、はいはい、差が出てきたりとか、当時のこう漫画界ってやっぱり巨人の星もそうでしたよ ね、ま
あ、そうですね、
花形満、なぜか
花形君はいけないんですよ、はい、小学生なのに車乗ってたりとか、
すごいあの時は良かったのかもしれませんよね
あれね、あれね、足出てて、こうやって足で、
そうかもしれませんで、サーモン豊作、
サーモン豊作、ね、
兄弟、
兄弟、そうそうそう、
ねえ、偉いよね、
あの当時でもサーモン豊作働いてましたからねすごいね、えあの時の漫画界ってやっぱりスポーツ根性漫画ってのたくさんありましたから ね、ワクワクさせるような、あの明日のジョーに至っては最後の1ページラストシーンなんて真っ白に燃え尽きましたから ね、あれは死んだのかどうかなっていう、
あれはいろいろ想像してくださいっていう、
ただ僕らとしてはあの真っ白いページ見た時に、ああいうなんかすごい絵も足りずにような感動シーンしか残らなかったんですよね。で巨人の星に至ってはあのオロナミン C でしたかね、大塚製薬さんがなんかコマーシャルしてて、
はいはい、
もうコマーシャルの前にパッと足上げてバーッとやってから次のコマーシャルまでずっと上げ足上げプッとしたのかみたいなすごい体感ですよね。
大リーグボールです。
大リーグボール1号2号3号
はい、
ね、最後お父さんが背負っていくんですよ。
そうです、詳しいですねやっぱりね、巨人に関しては
いや
今年は虎年ですからやっぱ阪神ですかもしれない。
すいませんすいません、
はい、
テニスの話ですよ、ね、
ごめんなさい、
ちょっと待ってください。じゃあその前にいいですか、スポコン、はい、今男性の話ばっかりしてるんですけど、す女子だってあるんですよ。
です
アタックナンバーワン、
サインは V、
サインは V、 そして、はい、なんといってもエースを狙う、
いいですよね、来ましたね。ねえ、あのエースを狙いは皆さんまあご存知の通りね、戦の物語にあるんですけども、あそこもやっぱりなぜか
お蝶夫人、お蝶夫人ね、
そう
高校生でお蝶夫人、
あパーマかけたら怒られる時代ですよ ね、 あの時代ね、まだね、
あの当時やっぱりそのテニスってのはやっぱりお金持ちのスポーツだったところへ、一般人のね、岡ひろみというのが入ってきて、やっぱりそのコントラスト、ステレオタイプのね、お金持ちとそうじゃない人たちのね、
ただびっくりしたのが、今お家でもあの着物着て てらっしゃる方って いなくなったじゃないですか、はいはい、だけど昔お父さんって家で着物着たりしてる人いっぱいいましたよ ね、
はい、いらっしゃいましたね、はい、
ジンはね、うん、家にいる時着物だったりしますよね。
あ、そうですね、
素敵、お宗像監督、宗像ジンって出てくるんですけど、
宗像ジンってあのコーチなんですけどね、
中山ジンさんじゃない、
ジンはね、中山ジンさんが演じられてましたけど
中山ジンは3位は V も出て
た。そうです、すいません、いえ、とんでもない。だから当時はやっぱりこたつとみかんと、はい、あの着物がやっぱりコントラストをしますもんね。
素敵ですね。
まあ、そんな中でやっぱりこのいろんな幾多のね、そのスポーツ根性物語がありました、はいはい、で今となっているのはさっきも言いましたけど、これ自体がもうスポコンっていうのは自体がもう指導法としてもアウトなんですけども、まあはい、でもそんな中でやっぱり私たちは何かをやっぱりその吸収したり見たり聞いたりして得てきたんじゃないかと、うん、で特にこの最後のね、あのエースを狙い、はい、もうエースを狙いのラストシーン今でも覚えてますけども、その岡博美がアメリカにこう飛行機へ旅立つときにタラップに登るんですよ、うんうん、しかも世界に旅立つわけですね、うん、その時にちょうどその時に別のところで死にかけてるコーチの宗像仁の声が聞こえるんですよ、何を言ったかというと、岡エースを狙えって、こうエースを狙えって単純に言うと、うん、こう一本狙えっていう意味なんですけど、ここで言うエースを狙えっていうのは僕は違うと思うんですね、うん、つまり世界へ旅立つこの1プレイヤーに対してエースを狙うってことはすごくリスクを犯すんですよね。つまり一歩間違ったらアウトになるかもしれない、ネットを引っ掛けるかもしれない、うん、せっかくのマッチポイントを失うかもしれない、でもあえてそこでエースを狙うことによってリスクを犯してでも世界へ旅立てっていうね、これはもう今年僕らがやっぱり得られてきた、たとえ危険を犯してでも何かをせざるを得ないときは一歩踏み出すべきじゃないのかと、うん、
なるほどね、
うん、今やっぱりコロナで結構ね皆さん苦しんでますけども、やっぱりねここはやっぱり今年は虎年、うん、トラトラトラということでね、前へ突き進んでいくしかないんじゃないですか
初頭にいいお話を聞かせていただきました。インドアテニススクールのセンティアは県内に6店あります。富山市内に3店舗、その他魚津、上市、高岡にあります。インドアですので天気の心配がいりません。レベルに合わせたレッスンが受けられます。ご都合に合わせて時間場所の振り替えも OK です。入会金は不要です。私膝のリハビリの先生に聞きました、うん、今年テニスやりたいんですけど今は無理です。年内にすることはできますか。年内にはできるようにします。
おお、
入会のお問い合わせはセンティアのホームページからセンティアテニスで検索してくださいということで、はいはい、トラトラトラでいきたいと思います。
ありがとうございます。
センティアテニスストーリー、総美代コーチでした、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。